こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マイストーリーは、ミシェル・オバマがシカゴのサウスサイドで育った少女時代から、プリンストン大学、ハーバード大学法科大学院、弁護士としての出発、バラク・オバマとの結婚、そしてアメリカ合衆国ファーストレディーとしての8年間までを振り返る回想録である。単なる著名人の半世紀ではなく、人種、階級、ジェンダー、教育、家族、公共奉仕が一人の人生の選択にどう影響するかを本人の視点から具体的に描く点に特徴がある。語り口は政治的主張よりも経験の検証に重きを置き、成功の結果よりも迷い不安、役割の変化をどう受け止めたかを中心に進む。本書の目的は、完成された人物像を示すことではなく、自己形成が継続する過程であることを示すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、シカゴのサウスサイドが形成した自己肯定感と現実感覚、本書の土台にあるのは、ミシェル・ロビンソンがシカゴの労働者階級の家庭で育った経験である。彼女の家族は裕福ではなかったが、両親は子供に対して率直に意見を述べること、努力を続けること、教育を軽視しないことを求めた。この描写は、貧困や制約を単純な障害としてではなく、判断力と責任感を育てる環境として位置づけている。特に父フレイザーの勤勉さと母マリアンの実践的な育児は、ミシェルが後に公的な場で自分の声を持つための基盤となる。重要なのは、本書が家庭を理想化しすぎない点である。限られた住環境地域の不平等、教育機会への不安が描かれる一方で、家族内の信頼が彼女に外の世界へ進む足場を与えたことが示される。したがって、幼少期のショーは単なる成功物語の序章ではなく、社会的条件と家庭文化が個人の可能性をどう支えるかを考える入り口になっている。次に、名門教育の場で経験した人種とジェンダーの孤立、プリンストン大学とハーバード大学法科大学院での経験は、本科において上昇の象徴であると同時に、違和感の経験として描かれる。ミシェルは学業面で成果を出しながらも、白人中心のエリート空間で自分が例外的な存在として見られる感覚に直面する。ここで重要なのは、差別が常に露骨な敵意として現れるわけではないという点である。期待の低さ、周囲の視線、黒人女性として大魚心を背負わされる感覚が日常的な圧力として蓄積していく。本書は、能力主義の制度が全ての人に同じ条件を与えているわけではないことを個人の体験から示している。また彼女は被害者としてのみ描かれるのではなく、その環境で自分の実力を確認し、発言する力を身につけていく。教育は階層移動の手段である一方、社会の偏りを可視化する場でもある。この二面性を描くことで、本書はエリート教育の達成感と負荷を同時に読ませる。さらに、弁護士としての成功から公共奉仕へ向かう職業観の転換。ミシェル・オバマはハーバード大学法科大学院を経て大手法律事務所に入るが、本書ではその経歴を単純な勝利として扱わない。高い報酬や社会的評価を得られる職場に到達したにもかかわらず、彼女は自分の仕事が本当に社会とつながっているのかという疑問を抱く。この部分は、キャリアを地位や肩書きだけで測らない本社の重要な視点を示している。バラク・オバマとの出会いも、彼女の人生を変えた恋愛の出来事であるだけでなく、仕事の意味を問い直す契機として描かれる。彼の公共性への志向は、ミシェル自身が法律事務所の外にある社会的課題へ目を向けるきっかけになる。その後、彼女は市政、大学、病院、若者支援に関わる仕事へと進む。ここで描かれるのは、夢を追うという単純な話ではなく、自分の能力をどの場で使うべきかを試行錯誤する過程である。職業選択を自己実現と社会的責任の接点として捉える点が、本書のキャリア論としての価値である。そして、結婚、子育て、政治活動がもたらした役割調整の困難、本書の中盤以降で大きな比重を占めるのは、バラク・オバマの政治的上昇に伴ってミシェル自身の生活がどのように変化したかである。彼女は夫の野心を尊重しながらも、家庭運営、子育て、自分のキャリアが一方的に後回しになる感覚に悩む。ここで本書が興味深いのは、政治家の妻としての献身を美談化しないことである。選挙活動の長期化、夫の不在、幼い娘たちの生活リズム、メディアの視線は家庭を具体的に揺さぶる要因として描かれる。ミシェルは政治そのものに最初から強い信頼を置いていたわけではなく、公的使命と私家生活の摩擦を繰り返し経験する。そのため、読者は歴史的な大統領選の背後に配偶者や親としての判断の積み重ねがあったことを理解できる。これは家庭と仕事の両立を個人の努力だけに還元せず、制度実社会的期待の問題として見る視点を提供している。最後に、ファーストレディー像を公的発信と社会参加の場へ広げた実践、ホワイトハウスでのショーでは、 ミシェル・オバマがファーストレディという曖昧で象徴的な役割をどのように自分の関心に結びつけたかが描かれる。彼女は政治的公職者ではないが、国民の注目を集める立場にあり、その影響力を子どもの健康、退役軍人家族の支援、若者の教育機会などに向けた。これは単なる慈善活動ではなく、自分の出自や教育経験と結びついた公共的課題への関与である。同時に、本書はホワイトハウス生活の華やかさよりも監視される生活、言葉遣いや服装まで評価される窮屈さ、黒人ファーストレディとして受ける攻撃を重く描く。彼女が公的な声を持つことは称賛だけでなく反発も招いた。その緊張を通じて、本書は象徴的役割を担う女性が沈黙や装飾に押し込められず、どこまで主体的に意味を作れるかを問う。ファーストレディの回想録として、制度の内側から役割を再定義する過程を読ませる点が際立っている。結論として、マイストーリーは政治家の配偶者の回想録としてだけでなく、教育、キャリア、家族、社会的アイデンティティの交差を考えたい読者に適している。特に女性として働き続けること、マイノリティとしてエリート空間に入ること、家族の責任と個人の目標を調整することに関心がある人には、具体的な経験の蓄積として読める。実用的な利点は、人生の選択を直線的な成功ではなく、環境との交渉、価値観の再確認、役割の再設計として捉え直せる点にある。知的な利点は、アメリカ社会における人種、階級、ジェンダーの問題を政策論ではなく一人の生活史を通じて理解できる点である。同種の著名人回想録と比べて本書が際立つのは、ホワイトハウスの島や華やかな逸話よりも、そこに至るまでの不安、違和感、家庭内の実務、社会的視線の重さを丁寧に扱うところである。完成された英雄像ではなく、変化し続ける自己形成の記録として読む価値がある。ご支援いただける場合は、ミシェル・オバマ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想ぜひお聞かせください。それではまた。